ホリスタンド会のなぜなにコミュニケーション、こんな時どうするの。この放送は1000名以上が入学しているコミュニケーションの学校ケーツアカデミーの学長である堀下博人とパートナーの高澤海が日常のさまざまなシーンで起こる会話や人間関係の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
どうも堀下です。
海です。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、なんだかんだで超久しぶりの、
う
ん、
そうですね、
なぜコミ、
なぜコミ
ね、
はい、略して言えるようになったんですか。
略して言ってるお問い合わせが結構多かったんでね。
そうですね、
してみました。はい、
はい
はい、ということでね、いつも聞いてくださって本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、かなり冬眠していたんですけど、ずっとね、こうリスナーさんが増えていってることをこうね、
うん、
実はね、陰でニヤニヤ笑いながら見てたというね、
はい、
悪趣味な
悪趣味。はい、
はい、それでは今日もねずねのコミュニケーション張り切っていきましょう。
はい、
はい
はい、今回のテーマはですね、
はい、
熟年離婚の危機、妻と共通の趣味は話題がありません、うん、ということでですね、何でもボックスに届けていただいたものを、読ませていただこうと思います。
はい、
はい、いつも楽しく聞かせていただいています。私の悩みは妻と共通の趣味や話題がないので、このままだと間違いなく熟年離婚になる可能性が大きいことです、うん、私は普段は単身赴任で週末に家族の元に帰る生活をもう10年ほど続けています。子供が2人いるのが救いですが、子供たちが大きくなった時、赴任先から戻った時に妻だけが家にいるなんてことを想像すると恐ろしくてたまりません。おそらく妻も同じ恐怖を感じているのではないかと思います。同じ趣味ができないか探してみたこともありますが、全く見つかりませんでした。強いてあげるなら海外ドラマや映画の視聴ですが、これは結局一緒に見るというより、個々に好きな時間に見た方が良いようです。単身赴任が解消され、同居することが恐怖でたまりません。コミュニケーションをしていく際の注意や不安を取り除くにはどうすれば良いでしょうか。はい、ということですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、かなりね、深刻な悩みだと思いますよね。
そうですね。はい、はい、
うん、まあ、そのね、現状をね、まずは届けてくださったことを本当にありがたく思います。
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、まあ、こうやってね、同じような悩みを抱えている方って結構いると思うし、
うん、
まあ、その年代は違うにしても、その自分の奥さんとなかなか会話が弾まなくて、二、うん、人の時間が実は結構苦痛っていうか、
うん、
どうしたらいいのか分からないっていう方も結構いると思うんですよね。
ああ、そうですね。はい。う
ん、はい、なので今回もこのお悩みズバッと解決していこうと思います。
お、
はい、
はい、
じゃあ早速解決策の方に入っていこうと思うんですけど、
うん、
これ本当にねシンプルに考えてほしいなと思うんですけど、
はいはい、
はい、本当に解決策はシンプルで、
はい、
まずねしてほしいなと思うことは、
うん、
自分自身の正直な気持ちを伝えることだと思うんですよね。
お、うん、正直な気持ちを伝える、
はい、
あ、うん、であればこの旦那様ですよね、
はい、
旦那様は自分の気持ちを奥様に、うんうん、正直に伝える、
そうですね、
はい、
気持ちを伝えることがすごく大事なんですよね、
うん、はい、
でも逆にねこの問題がなかなか解決しなくなってしまう一番悪循環に入ってしまうパターンっていうのは、
はい、
自分のその気持ちありますわね、特に不安とか心配なんですけど、
うん、
これを悟られないようにしようとしてしまうんですよ。
あー、そっかそっか、
うん、
なるほどね、うん、なんかこう後悔であれば、うん、そのもしかしたらこう会話がなくなって離婚するんじゃないかなっていう不安とかを、
うんうんうん、
あの感じさせないように
う
なんか平気なふりをするって、
そうですね、
あ、はい、
うん、はい、そうですね。でも彼さんも、ね、今まで、ね、こうコミュニケーションがうまくいかなかった時のことを目にしてほしいんですけど、
うん、
本当にその自分が何か心配を抱えてる時と か, なんか困ったなとか苦手だなと思ってる時に、
うん、
それを悟られないようにした時って悪循環にな
る
じゃないですか。
なる、なる、なります、
なります、
なります。そう、例えばね、うん、そのすごい人がいて、うん、あ、すごいなって思うのと同時になんか悔しいなって思う思いも感じてるのに、うん、それを悟られないように、うん、すごいですねみたいなことをずっと言ってたら、
う
ん、なんか自分がゾワゾワゾワゾワして
く
なんかうまくいかなくてその人と距離を置いちゃったりとか ね,、
うん、そうですね、
ありました、
はい。なのでこういうケースの時に一番してしまいがちだけど本当は一番してはいけないなと僕は思うことは、
うん、
本当は、ね、何を話したらいいのか分からないのか、
うん、
本当はこれからどうやっていくのか不安だと思っているのに、
うん、
普段以上に妙に明るくね接してしまうとかやってしまった
ら、はいはいはい、
ね、腹とかで、
うん、
向こうのリアクションが想定外っていうかね、予想以上にあの低いリアクションが入ってきたら内心すごく気づくわけじゃないですか。それやっぱり無理だわ、やっぱり自分には無理だってなってどんどん危機感が大きくならないですか。
なりますね。
なります。
こんだけやってんのに無理なのかなみたいな。
なりますわね、
うん、はい。
なので、まあ、一番ねしてはいけないことが、その自分の今思ってる感情気持ちを悟られないようにして、 真逆のアプローチをするとですね、本当は心配で不安を抱いているのに、うん、妙に明るくさせてしまうとかね、
うんうん、
辛いじゃないですか、自分自身
で。辛いですよね、
うんはい、でおそらく、ね、そういうことをされてもその痛々しさって感じるじゃないですか。
ああ、そうですよね、なんか無理してるなっていう感じとかね、うんうん
はい、それが逆に申し訳ないなと思ってしまったりとか、うん、向こうも無理してくれてるからこっちも無理しなきゃって感じで余計にギクシャクしてしまうと思うんですよね。
はい、うんうんうん、
ないですか、そういう気
あります、
ね
うんうん、
はい、なのでそう優しさから来てるアプローチだと思うんですけど、うん、自分の感情をごまかして真逆のね態度を取らないってことをねしてほしいなとまず思います、
うん、はい、
はいうん、これだけでも全然変わると思うんですよ本当に。
ああそうですよね、うん、うんうん、うん、なのでなんかもう不安だなとか子供たちが、うんうん独立していた後に、うん、会話なくなるんじゃないかなと思って不安なんだっていうのを、うん、もうそれが気持ちですよね。
そう、それが気持ち
ですね。それを正直に、うん、伝えるってことですよね。
そうですね、うん例えば今回のこの質問僕たちの何でもボックスの方に届けてくれたじゃないですか、
うん、
この言葉をそのままね奥さんに届けるだけで僕はいいと思うんですよ。
あ
実は今単身赴任で1週間1回しか帰ってないけれど、うん、これからねその単身赴任が終わって毎日ねお前と一緒にいるようになった時に自分がどういうふうに対応していいのか分からないから実は正直ね不安なんだよってこと、
うん、
でそれを何とかしたいなと思ってお前との共通の趣味を探したりもしたけど、まあ、それがね海外ドラマとか映画を見ることかなとも思ったんだよ。でもそれは一緒に見るってこともできるけどやっぱり、ね、自分の好きなタイミングで見た方がいいのかなと思ったからそれも違うなと思ったんだ、だから今ねこれからどうしていいのか不安なんだってことをそのまま伝えた方がいいんじゃないかなと僕は思うんですね。
うんうんうん、うんうん、そうですよね、うん、伝えるのすごい抵抗はあるとは思うんですけど、うんうんうん、これ伝えた後の方が絶対なんかこう腹を割って話せると思うし、
う
ん
う
ん、
そう
居心地も良くなると思うんですよね、うんうんうん、
はい、なのでぜひね正直な気持ちをそのままね伝えるってことをね、うん、チャレンジしてほしいと思います。
はい、
はいうんまあ、プラスその正直な気持ちともう一つ伝えなければいけないことがあるんですけど、うん、それはその先でどういうふうになりたいのかってことですね。
うんうん
うん、なので今回だったらこの旦那さんは、ねうん、共通の趣味もないしどういう話をしてもいいのか分からないし一緒にいる時間が怖いけれど、うん、別れたくはないんですよね。熟年離婚の恐怖ということは、熟、
うん、
年離婚はしたくないと思ってるわけですよね。
そうですよね。
じゃあ、ね、正直そのどういう話をしてもいいのかわからないし、趣味もね共通の部分もないかもしれないけれど、うん、お前とは一生ね添い遂げていきたいんだってことは伝えた方がいいと思うんですね。
うんうんうん、うん
はい。
そうですよね。うん、そのために、うん解決しようとしてるわけですもんね。
そうなんですね。はい、はいうん。なので自分自身の正直な気持ちを伝えるっていうことと、あとはねその先で自分自身がどうなりたいのかってことですね。
うん
うん
うん、うん、うん。
はい。この2つをね、しっかり正直に伝えたら、相手もね、その気持ちに正直に答えてくれると僕は思うんですね。
うん、そうですね、うん。はい。
だって奥さんじゃないですからね。
ねえ。
うん。
うん。
で、まあ10年ほどね、もう単身赴任を続けてるということで、まあ旦那さんであるね、この質問してくださった方もね、今までいろんなことを頑張ってきたと思うし、
うん、
でもそれと同じように奥さんもね、旦那さんが単身赴任してる間に家族を、家庭を守って頑張ってきてくれたっていうことで、
うんうん、
お互いね、共通の目的意識を持って生きてきたっていうところでね、やっぱり何かしらの形で愛は絶対にあると思うんですよ。
うん、そうですよね。はい。はいうん
なのでね、自分自身も信じて、奥さんも信じてね、
うん、
正直な気持ちで伝えてほしいと思います。
そうですね。うん、この正直な気持ちとその後自分はどうなりたいのか、うん、この2つのセットですよね。
はい、
はいうん、ね不安だっていうだけの話だけだったら、
う
ん、あじゃあ離婚したいのみたいな感じになっちゃいますね。
あそれ別れ話だった
らねえねえそうですよね。はい
うんはい
うんうんなので伝える順番としては自分はどうしたいんだっていう方を先に言った方がいいんじゃないですかね。
そうですね。そう言った方がいいですね。
ね
もしちょっと早とちりする、ね、あの方だったら、うん、分かったじゃあ分かりたいってことねとかなってそうじゃないんだってだっても聞いてもらえなくなってしまうのもあるんで、うんうん、やっぱ早とちりされてしまうこともあるから、
うんうん、
まずは自分自身、ね、今回だったらこの旦那さんがどういう、ね、結果を求めているのかってことを、うんうん先に伝えてから、でも今こういう気持ちなんだよってことを伝えた方がいいですね。
うん、そうですね、
はい。サポートありがとうございます。
はい。
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 はい
はいはい、
ということで、本当に解決策ってシンプルなんですけど、
うん、
でもこのシンプルなことがなかなか人間ってね、恥ずかしいとか、
うん、
嫌われたらどうしようとかね、情けない人と思われたらどうしようとか、がっかりされたらどうしようとか、失望されたらどうしようとか、いろんな不安を抱いて、それ自分の気持ちをバレないようにしようとしてしまうんですけど、
うん、
でも自分の気持ちをしっかり伝えてバレたとしても、それは多分嫌われるって方向にならないと僕は思うんですね。
うん、
はい。なので、ぜひね、信じてやってほしいと思います。
そうですね、
はい
はい
うんまあ、プラス今回、ね、ちょっと補足という形で一つだけ、ね、ワンポイントアドバイスを伝えておこうかなと思うんですけど、
はい、
人はね、それぞれね、その愛情や幸せ、幸福感を感じるポイントっていうのは違うんですよね。
うん。うん。
まあ、例えば、まあ、いくつかあるんですけど、例えば、その言葉、コミュニケーションですね。言葉を交わすことによって、愛情を感じたり、幸せだなって感じる人もいるんですね。
はいはい。
好きだよって言っても、直接言ってもらえることとか、絶え間ない会話が続くってことで、幸せを感じるっていう人もいてるんですよね。
うん。
で、まあ、これと別に、空間っていう人もいるんですね、空間。同じ空間にいるだけで幸せって感じですね。うん、
はいはいはい。
例えばね、まあ、冬とかに、こう、こたつを家に置いていてね、
うんうん、
そのこたつの中に猫がね、こう、丸くなっていてる。じゃあ、その猫と直接、そうなんかスキンシップとかコミュニケーションを取らなくても、今自分と猫がいてるっていうのを感じるだけで、なんか幸せっていう時あるじゃないですか。うん、
ありますね。
そういう感じで、同じ空間に一緒にいるっていうだけで幸せを感じたり、愛情を感じるっていう場合もあるんですね。
うん、うん、うん。
はい。と、まあ、その次に、体験共有という形で、何かしらのことを一緒に共有するとかですね、
はい、
まあ、遊園地に行くとかね、
あ、
一緒に旅行に行くとか、
はいはい、
何かしら同じ経験を共有することで、愛情や幸せを感じるっていうパターンもあるし、
うんうん、
まあ、他にはね、プレゼントとか奉仕っていう形で、
うん、
何かこう、物をもらうとかね、何かをしてもらうことによって、愛情や幸せを感じるっていう場合もあるんですね。
うんうん、
はい、
はい、
とか他にはね、スキンシップっていう形でこう手をつなぐことであったり、こう腕を組むこととかね、
うん、
こうあの頭を撫でてもらうとか、
うん、
そういう形で直接触れてもらうことによって愛情や幸せを感じるっていう方もいるんですよね、
はい、
まあ、そういう形で人はね、それぞれね、愛情や幸せを感じるポイントが違うから、
うん、
これからね、2人でね、奥さんと一緒の時間を、長い時間を共有することであっても、そこでね、絶え間ない会話をひたすらする必要があるかどうかもわからないし、
うん、
同じね、共通の趣味を持ってそれを一緒に体験することが必要かどうかも、二人のね、その幸せを感じるポイントによって変わってくると思うんですよ。
うんうん、
なので、そのあたりをね、しっかり話し合えば、お互いが同じ空間にいるだけで会話がなくても幸せって感じるのであれば、うん、別にね、無理にね、こう会話をする必要もないし、うん、一緒のことを共有することもなくて、同じ部屋の中でそれぞれが違うことをしていても、
うん、
それで十分成り立つってこともあるんですよね。
うんうんうん、
はい、
うん、そうですよね、うん。会話がなかったとしても幸せって感じるときありますもんね。
ありますよね。
普通にね、う
ん、はい。なので、これからね、奥さんと二人の、ね、時間が長くなったとしても、その時に会話をしなければならないとか、何かね、同じことをしなければならないと思う必要はないと、僕は思うんですよね。
うんうん、
はい。なので、そのあたりは、ね、安心してほしいし、新しい道が絶対あるっていうね、可能性を信じてほしいなと思いますね。
うんうん、
はい、
はい、うん。なんかこれを持ってるだけでも、やっぱり楽だと思うんですよね、
うん、
その話さなきゃとか、
うん、
同じことしなきゃとか思わなくていいってことですもん
ね。そう、そうなんです、
うんうん、
もしこれをしっかり共有していなかったら、お互いが話さなきゃ話さなきゃと思って話してたら、
うん、
お互いがしんどいわけじゃないですか。
そうですね。
でもお互いが話すことってしんどいよねってことを話し合うことによって、会話がなくても大丈夫になれば、
うん、
お互い安心ですよね。
うんうんうん、ね、そうですよね、うん、まあ、あとはこれいろんなその幸福を感じるポイントってあると思うんですけど、うん、パツッとは分かれないと思うんですね、
うん、
自分はスキンシップ派だとか、
うん、
あの会話派だみたいな感じにはならないと思って、うん、多分バランスが人それぞれ違うって感じなんですね、うん、
まあ、比率が違ったりとか、時と場合にもよるとは思うんですけど、うんうん、
だから時々、
うん、
そのまあね、よくあるの時々でいいから、その、うん、あの愛情を感じられるような言葉をかけてほしいっていう人もいるじゃないですか、
うん
う
ん、
そういう時々でいいからプレゼント欲しいとかね、
うん、そうですね、
ね、なんかそういうのをこううまく調整し合えたらいい関係になりそうですね、
うん、そうですよね、
うん、
お酒を飲んでる時は言葉でのコミュニケーションが欲しいとかあるじゃないですか、
うん、あそうですよね、はい、
逆の方もいると思うしね、
うんうん、
お酒飲んでる時は一人の時間にしてほしいとかいう方もいるじゃないですか、
はいはい、
ね、
ね、テレビ見ながらとかね、
うんうん、
はい、うん、
はい、
そこもその自分はこういうポイントで感じるんだよっていうのを共有し合うっていうことが、うん、話し合うってことが大事ってことですね。
そうですね、
はい、
はい、
うん、
なのでね、この音声を今聞いてくださってるあなたも、自分自身ね、あなた自身が普段ね、どういう時に自分自身が愛情や幸せを感じるかなってことをね、
うん、
ちょっとこう考えてほしいなと思いますね、
うん、そうです。
言葉なのかな、一緒の場所に空間にいることなのかな、同じことを体験共有することかなとかね、
うん、
プレゼントもらうことかな、あげることかなとかね、
うん、
もらう時に感じる人とあげる時に感じる人もいますよね、
はい、
ね、
うん、
料理を作ってあげた時に幸せとかありますもんね、
う
ん、
ありますね、
はい、
うん、
とかこうスキンシップね、手をつないだり肩を組んだりこうね、
うん、
するかなとかね、
うん、
はい、
はい、まずは自分自身の考えてみる、
ね、そうですね、
はい、はい、
うん、でここをしっかりね、あのお互いが分かり合うことができれば、無理なコミュニケーションの性質がなくなるんで、
うん、
すっごく生きやすくなると思うんでね、
はい、
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 ぜひね、
うん、
試してほしいと思います、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
はい、
ということで今回ズバッと解決しましたでしょうか。
ね、
ね、
はい、
はい、
まあ本当シンプルだなって私も聞いてて思いましたね、
うん、
うんうん、でただやろうと思った時にね、うん、すごくあのなんだろう、ドキドキしたりとか、うん、どうやって言ったらいいのかなとか、
ね、
切り出すのどうやったらいいのかな、うん、切り出すのってどうやったらいいですか。そう、最後の補足ちょっとだけ、
そうですね、これはやっぱりそのしっかり真面目な話をしたいっていうことをさっきに伝えた方がいいと思うんですね。なんとなくこう冗談っぽい世間話が終わってしまったら、せっかく勇気を持って言ったのに流されてしまったんだなと思うから、はい、今日は少し大事な話があるからちょっと時間を取ってもらえないかなって感じで言って、はいはい、あ今から何か大切な話があるんだなという形でこう、うんまあ、リビングとか今とかに行って、うん、こうお茶とかを用意してね、うん、それで話し始めた方がいいと思うんですね。
あちゃんとその場をセッティングするって感じ
ですね。なんか買い物行ってる最中とか、うん、駅に向かって歩いてる最中とかで話すと、うん、なんか聞き流されてしまう危険性もあるんで、うん、しっかりね、はい、今から真剣な話をするんだよっていう前提は持った方がいいですね、
うん、
もちろんね緊張するとは思うんですけど、うんまあ、その緊張すらも伝わっていいと思ってほしいですね。
確かに、うん、そうですね、うんうん、すごくドキドキしながら話してるんだっていうのは、う
ん、伝わっていいんですよ、
ね、
伝わらないようにする必要はないんですよ。伝わっていいと思ってほしいんです、うん、それすらも
ですね、
うん、
はい。
そこすらも伝わらないようにしようと思うからどんどんこう空回りしてしまうんでね、
うん、
別に緊張が伝わっても全然大丈夫だし、
うん、
不安っていうことを伝えても絶対大丈夫だから、
うんうん、
正直にね、うん、ありのままで向き合ってほしいと思います。
そうですね、
はいはい、人と人とは絶対分かり合えるんで、
うんうん、
大丈夫です。
大丈夫です、
はい
はいうん、ありがとうございます、
はい
はい、
ということで今回のお話は以上になります、
うん、はい、
はい
うん、ということで、この番組ではですね他にもたくさんのエピソードがありますので、第1回から続いておりますので、他のところでも、うん、いろんなそのコミュニケーションの問題とか、ズバッと解決していってますので、うん、ぜひそちらも聞いていただければと思います。
はい。
はい。あとですね、何でもボックスっていうのがありまして、うん、そこにですね、質問だったりとか、うん、こういうシーンの時どうしたらいいんですかっていう、うん疑問とか、何でも構いませんので、うん募集しております。
はい。
はい。うん、で、質問の仕方なんですけれども、この番組の第2回と第3回の間に、PDF デビュー1位記念特別プレゼントというところがあります、
はい、
これクリックかタップしていただくと文章が開きますので、
はい、
その文章の一番下にですね、
はい
何でもボックスというリンクがあります、
はい、
そちらクリックしていただいて、書き込んでいただくと、私たちの方に届きますので、
うん、
はい、ぜひ本当気軽にですね、うん何でも、送っていただければと思いますし、
うん、
この番組を聞いてこういう変化があったよとか、うん、でも全然構いませんし、
はい、
はい、うん、嬉しいですので、
はい、
はい、
ですね、
うん、
はい、まあ、プラスね、特別プレゼントの方をまだもらってない方はね、
うんうん、
ぜひね、ゲットしてほしいと思いますね。
そうですね、はい。
応募者全員にもれなくプレゼントしてますので。
はい、はい、うん。PDF っていうところのプレゼントもございますので、はい、そちらもぜひゲットしておいてください。
はい、太っ腹ですよね。
はい、ですね。
もれなくですからね。
もれなくです。
ね。
はい。
別に金とか銀のエンゼルがラクタブをあげるっていうね。ね
懐かしい。
ありがたいですよね。
はい。
はい、ぜひもらってやってください。
はい。
はい。
はい、
それでは今回もね、お付き合いしてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。